勝し、さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたが、また癒し、私たちを打ったが、また包んでくださるからだ。主は二日の後、私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見前に生きるのだ。それでは皆様ご起立ください。賛美歌310番を賛美いたします。それではご着席ください。開会の祈りをいたします。天にいますお父様、あなたの御名を賛美します。約束の神様、脱出の道を備えてくださる主、そして憐れみを与えてくださる主、皆を心から賛美します。過ぎた一週間、あなたが与えてくださった恵み、備えを振り返ります。また、今日からの新しい週、あなたの御業が表されますように。今 キム先生のメッセージを通して、またあなたの御業が表され、そして私たちが受け取ることができますように。今年の2025年の前半が過ぎようとしています。日本では戦後の80年と言われますが、本当に紛争が続いています。戦争があります。どうぞ世界の指導者が神様を恐れる判断をしていけますように。また私たちが祈っていけますように。私たちがどうぞ余裕を、心の余裕を与えられますように。あなたからの恵みを一つ一つ数える余裕を与えください。この礼拝に今向かおうとしている人がいましたら、どうぞスムーズに到着できますように。また、参加できない方がその場にあって、全能の、また全知の神様を礼拝できますように。この礼拝のすべてを御手に委ねます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日は久喜教会の礼拝にようこそおいでくださいました。歓迎いたします。お知らせ、1番から3番までお読みします。本日の礼拝説教、小玉教会の牧師で、インターン研修生のキム・ワンボム先生がご奉仕してくださいます。感謝と期待を持ってお迎えしましょう。2番、キム先生の当教会での研修ですね、インターン研修は本日をもって終了となります。感想の意味を込めて、礼拝後に昼食会を開催します。どなたでも参加、歓迎します。また、3番ですが、7月6日の礼拝後に2階の窓拭きを男性会の皆さんで、やりますので、ご奉仕、協力をお願いします。その次の13日の日曜日は1階の清掃を女性会 JYLC 青年の皆さんにお願いをします。あとは、ご自分でお読みください。それでは、主の祈りを祈りますので、ご起立ください。主法の裏表紙に、裏にあります。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは引き続いて、賛美歌354番を賛美します。
Thank you.
い救いの恵み、清む力は皆主にぞある。我らをあがない、命を保う。我らは主のもの、主にありていく。今よりに胸を優しめたまえ。我らを憐れむ御恵み深し。我らは主のもの、ご着席ください。それでは本日の聖書箇所をお読みします。創世記26章23節から29節。第3版では43ページです。よろしいですか。では創世記26章。彼はそこからベールシェバに登った。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。その頃アビメレクは友人のアフザテとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。あなた方は私を憎んで、あなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今、主に祝福されています。この聖書箇所から、主が共におられることを、という題で、キム先生にメッセージをお願いいたします。
はじめまして、おはようございます。まず一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。過ぎ去った一週間も私たちをそれぞれの生活の場を守ってくださり、すべての瞬間を導いてくださったことを心から感謝いたします。日々守ってくださるその恵みを 思い起こさせてくださり、本日この時に主の御前で礼拝をできることに感謝いたします。聖なる主の日に主の御言葉を慕い求め、主に礼拝を捧げるすべての生徒の方々の上に祝福してください。今この時間、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして礼拝を捧げますので、私たちの礼拝を喜んで受け入れてください。すべての祈りを聖なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。国際教会でのインターン研修ですね、それを務めさせていただけたことを心から感謝いたします。そしてこのインターンの機会をお許しになった磯先生をはじめ教会のすべての皆さんに心より感謝申し上げます。まだまだ未熟で至らない点の多いものですが、このようにインターン研修を終え、神様の御言葉を分かち合う機会を与えられたことに、本当にそれはただ神様の恵みであることを心から告白します。説教の前にですね、一つご了解していただきたいことがございますが、それはですね、私も祈りながら最善を尽くし、説教準備し、頑張って練習もしてきましたが、今緊張しすぎていることも影響ありますし、特にですね、皆さんご覧のように日本語が母国語ではないので、少しひこちない発音や表現があるかと思います。もし間違えていることがあってもですね、寛大にご理解のほどよろしくお願いします。私が祈っているのはですね、憐れみ深い神様が、こんな私の弱さのせいで、もしも皆さんが礼拝の時、神様の御言葉を聞くのに騙されないようにしてくださることですね。それで本当にもう祈りながら、緊張して説教を始めたいと思いますけれども、この私がいつも説教の場に立つことになると、心から黙想する御言葉が一つあるんですけれども、それはマタイの福音書10章20節なんですね。マタイの福音書10章20節なんですが、私がお読みします。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。アメン。この御言葉のように、この場では私の力ではなく、ただ主である神様が私に注いでくださった御霊の能力であることを告白します。私は私を立たされた主である神様が私のうちにおられる御霊、聖霊様を通して語られることを祈り、信じ、御言葉を分かち合いたいと思います。さて、今日のメッセージでは、イサク、皆さんもよくご存知であるイサクの生涯を通して、キリスト人である私たちがどのように生きるべきかを考えていきたいと思います。イサク、皆さんよくご存知だと思いますね。イサクといえば、アブラハムの子といって、ヤコブの父としてですね、とても有名な人物です。ですから、もうすでにお馴染みの存在かと思いますが、ところが、イサクの物語といえばですね、それが創世記に書いてあるんですが、創世記は全部で50章まであります。そうですね。で、1節から11節までは、地球の誕生のこと。そして12節から50節までが、50章までが、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ。この4人の人物の物語が書いてあるんですけれども、その中でですね、イサクが中心人物として描かれている場面は、思ったより少ないことを、気づいていますか？もちろん、聖書には、 どれだけ多く書かれているか、まあそれが大事なものではありません。けれども、参考までに、ちょっと少し比較してみましょう。で、例えばですね、父アブラハムについてはですね、創世記中2章から25章にかけて、まあ、様々な出来事が記録されています。息子であるヤコブは25章の後半からも登場し、36章までが彼の物語ですね。そして最後には47から49章にも再登場して、息子ヨセフに再会し、祝福する場面が出ます。また、ヤコブの孫となるヨセフは、創世記37章から物語の中心となり、創世記のクライマックスと言われるところまで飾る人物として描かれています。特にヤコブとかヨセフはお互いに絡み合っている場面もたくさん見られます。でもちろんその中にはですね、聖書の構成の特徴で、その間には別の話、系図、そんなことも書かれてありますが、それでも彼らの物語は少なくないんですね。ではイサクはどうでしょう。イサクは創世記21章でその誕生について記されていて、36章でイサクの死が語られています。しかし、その間の物語をよく読んでみると、イサク自身が主役として描かれている場面はおよそ1、2章くらいしかないんですね。このように見ると、イサクはなんかちょっと地味な存在にも見えるかもしれません。しかし、私はですね、彼の静かな歩みの中にこそ信仰者としての深い学びがあるのではないかと思います。では、イサクを通して3つのポイントで語りたいと思いますが、まず1つ目は、神様を確かに信じて従うイサクです。神様を確かに信じて従うイサクですね。イサクはアブラハムが100歳の時に生まれた約束の子です。創世記17節では99歳のアブラハムに対して神様がイサクの誕生をはっきりと約束されました。そしてその約束は確かに実現し、アブラハムが100歳の時イサクが誕生します。皆さん、100歳で授かった息子、それはできないと思うんですけれども、それができても大切さ、どれほど喜ばれたか、本当に愛されたか、それは想像することができると思います。で、特にイサクの成長の過程については、聖書に詳しく記録されているわけではありませんが、アブラハムも、母サラもきっと大切に育てたことでしょう。ところが、ある日、突然、イサクに大きな試練がやってきます。創世記22章に書いてある出来事なんですね。神様がアブラハムに、あなたが愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行って、全焼の捧げ物として捧げなさい。と仰せられたのです。これはアブラハムに命令したので、アブラハムの立場からも過酷な試練ですね。アブラハムの信仰についても、いろいろ語ることができますが、本日はイサクの立場から考えてみたいと思います。さあ、皆さん、これからイサクの立場で想像してみてください。ある日ですね、多分寝ていると思います。朝早くから、父アブラハムがイサクに起こしながら言います。神様に全焼の捧げ物を捧げるために山へ行こうと言います。若いイサクにはおそらく朝早かったので、 嫌だったかもしれません。学徒ですか、どうですか、皆さん、お子さん起こすとき早く起きるんですか、朝。そうでもないと思いますけれども、まあ、とにかくイサクも同じだかもしれません。でもイサクは父の言うことに逆らわずに、まあ、ついていきます。そこには二人の若者のしもべたちも同行しますが、三日の道のりを歩いてから二人の若者のしもべは残して、その後はアブラムとイサク二人だけの旅になります。神様に捧げる礼拝のためにアブラムは火と刃物を持ち、イサクは全焼の捧げ物の焼くための焚き木を背負ってモリアの山の頂上に向かいます。ここで一つの質問です。この時イサクは何歳ぐらいだったと思いますか？で、私はですね、小さい頃、聖書童話とか絵本を見てみると、いつもイサクは子供でした。イサク、いいよな。今朝も子供たちにちょっと童話を YouTube で見せたんですけども、それも子供だったんですね。でも、正確な年齢はわかりませんが、多くの学者たちは、イサクは当時、少なくとも二十歳前後くらいの青年であったと推測します。なぜかというと、創世記22章6節にはこう書いてありますね。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいったと書いてあるんですが、イサクが背負ったのは、全焼の捧げ物の焚き木ですね。さらに、山へ登ります。全焼の捧げ物を焼くには、どのぐらいの焚き木が必要であるか、想像したことはありますか？多分、羊ぐらいを全焼、すべてを焼くためには、相当の焚き木が必要であると思いますね。で、これは逆に、それを背負っていくというのは、そのぐらいの体力が必要であることです。私も韓国で軍隊も終えたんですが、その時ですね、40キロぐらいの荷物を背負って、一泊二日ぐらいずっと歩くんですよ。山をですね、山を一個ちょっと越えるんですけれども、それ大変なんですね。で、それぐらいを背負って歩けるというのは、そのぐらいの体力や、力がないとできないものなんです。だから、つまり、これを見てみると、イサクがこの時、せめて子供ではないということですね。そのようなことで、アブラハムと一緒に山へ登っていきます。そしてですね、もう一つ、そこで、自分が捧げ物になるとは全く想像もできなかったと思うんですね。で、それで、一つ気になったことがあるんです。捧げ物がないんですね。で、それで父に、アブラハムに聞くんですね。お父さん、火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊は、どこにいるのですか？と聞くんです。それでアブラハムは答えますね。多分、アブラハムを辛かったかもしれない。でも、そういう答えんですね。我が子よ。神ご自身が、全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ、と。その答えで、イサクは何も疑いもなく、信じて山へ向かい、登ったと思いますね。ついに二人は山の頂上にたどり着きます。アブラハムは早速祭壇を築き、焚き火を並べていきました。すべてを準備し終えて、準備が終えたんですね。その時です。創世記22章、9節、こう書いてあるんですね。9節です。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いた時、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き火を並べた。 そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上に、上の立ち木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子を放ろうとした。アメン。なんと突然、父アブラハムがイサクを縛り始めたのです。そして自分が並べられた立ち木の上に、祭壇の上にイサクを置かれることになります。しかも刃物でですね、火をつけて刃物でほふろうとしたと書いてあります。改めてイサクの立場を皆さん想像してください。イサクの状況だったらどうするんですか？もし、イサク、お父さんが自分を縛られるとき、お父さん何してるんですかとか、そのように反抗、激しく反抗するでしょう。でもここで驚くのは、イサクが抵抗したという記録は、ここにもありません。どこにもないんですね。現実的に考えてみると、100歳、おそらく120歳をはるかに超えた老人なんですね。そのアブラハムが、せめて20代の20歳ぐらいの若者を力で押さえつけることなんてできるんでしょうか？どんなやりとりがあったのかはわかりませんが、イサクは父がする通り縛られ、そして死ぬ寸前まで行ったのです。いかがでしょうか？それ想像できますか？多くの人々は、イサクは温厚で謙遜で誠実な性格だったという意見が多くあります。そして、親孝行でもあったため、献書の捧げ物として捧げられるという状況の中でも、抵抗せずに、したかったと、言われていますね。それも意見、当てると思います。そこでですね、私は、それができたということ。私だったら多分、抵抗したかもしれないんですけども、イサクは、そのように、父に従順したことができたのは、父アブラハムを通して、今まで自分が成長している間、父アブラハムが、神様への信仰がどうだったか、しっかり学び、それを確信していったのだと思います。だからこそ、死の目前でも揺るがずにいられたのではないでしょうか。この出来事は、イサク自身にとってより大きくて、確かな信仰を植え付けるきっかけになったに違いありません。このようなイサクの従順さは、イエス・キリストのが十字架にかかられる姿の形としても例えられますね。実は、本来なら、私が私の罪によって縛られ、あの祭壇の上に乗せられるべきだったのです。しかし、救い主であるイエス様が、私たちの代わりに、自ら生贄となってくださいました。この素晴らしい恵みを覚え、確かな信仰を持って生きる私たちになっていなければならないと思いますね。続いても2番目のポイントは、神様に祝福される遺作です。神様に祝福される遺作。創世記において、このモリアさんの出来事の後、再び、イサクが主人公として登場するのは、ようやく26章になってからです。もちろんその間には、23章では、母、サラの死について、24章では、イサクの妻を探す場面が出てるんですね。でも、そこには、イサクが出るけれども、主役ではありません。また、25章では、父アブラハムの死について書かれています。そして、26章で、イサクに新たな問題が起こります。 それで主人公になるんですけれども、イサクが住んでいるところに飢饉がありました。飢饉のため、イサクはゲララの地に移り住みます。そして神様からアブラハムに与えられた約束をもう一度受けることになります。アブラハムが死んでから新しく神様はイサクに約束を与えられたんですね。この約束が26章2節から5節に書かれています。そして他にゲラルノというところに入ったイサクはそこでアブラハムにいただいた約束を同じく受けたのに、アブラハムが犯した罪もまた犯します。で、全く同じ罪ですね。あまりにも美しかった、つまりベカを妹だということ、その地域の王にそのように偽りをしたことですね。そのような罪も犯します。それでも神様はアブラハムとの約束を覚え、イサクを祝福されました。100倍の収穫を与えられ、彼は大変裕福になります。異邦人として大いなる富を持つ者となったイサクを、地元の人たち、地元ペリシテの人たちは、妬むようになります。さらに、その地域を治めたアビメレク王も、大きな部族となったイサクを恐れて、自分たちの土地から出て行くようにと命じるのです。それでイサクはその土地を離れ、ゲラルの谷間に移り、天幕を張って住み始めます。そこには、以前アブラハムの時に、アブラハムの時代に掘られた井戸がありましたが、その井戸は、すでにペリシテ人たちが、アブラハムが死んでから、土で埋めて塞いでおきましたね。で、イサクは、それを、その井戸を掘り返しましたが、そこで湧き水が出ました。その湧き水の井戸を見つけたんですね。で、少し井戸というのは、非常に大事な、大切な財産で、井戸を所有することは、周辺の牧草地の権利も持つという意味がありました。さらに、井戸を掘ること自体が簡単なものではありませんでした。そのため、力を持つ者たちは、争いを通して、すでに掘られていた井戸を奪い取ることも多かったんですね。で、ゲラルで井戸を掘ったとき、湧き水の井戸が発見されたので、その周りの人たち、特にゲラルの羊飼いたちは、この水は私たちのものだと主張し、イサクの羊飼いたちと争いになります。でも、イサクは、彼らと争わず、逃げるというか、引き行くんですね。引き去っていくんですね。で、それでまた別の井戸を掘ります。でもそこにいても、また争いになります。また、引き下げます。そして、新しい井戸を掘ります。それも何回か繰り返します。イサクは、井戸に争いや不和、敵対などの意味のエセク、シテナという名をつけて、そこから引き移りました。こんな状況で皆さんだったらどうしましょうか。でも、結局イサクはずっと引いて移りますね。結局、そのような過程が繰り返している間、新たな展開が開かれました。 それが創世記26章22節なんですけれども、26章22節お読みいたします。イサクはそこから移ってもう一つの井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、この地で私たちが増えるようにしてくださったと告白することになります。で、このまでの過程、すべては神様は一番良いところにイサクを導いてくださったと思われます。でも、よく考えてみるとですね、イサクは新しい井戸を掘ることができるほどの力がありました。また、他の人のように、すでに掘られてある井戸を戦いで奪い取ることも多分可能だと思いますね。でも、恩和なイサクは争うことをせず、静かに引いていきました。もし皆さんだったら、もし私だったら、もし私がイサクだったら、自分の力を見せつけてですね、彼らを打ち負そうとしたかもしれません。でも、イサクは、そうはしませんでしたね。これも、イサクに対する、主の訓練だったでしょう。そうした過程を経って、イサクは、ベエルシェバへ登っていきます。そこで、主なる神様が、イサクに現れて、こう語られます。創世記26章、24節でですね、今日お読みしましたが、改めてお読みします。創世記26章24節。主はその夜、彼に現れて言われた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいるからだ。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加える。私のしもべアブラハムのゆえに。アメン。神様はこのように、イサクに恐れるなと語ってくださったのです。それは井戸の問題で疲れ果てたイサクを祝福を与えられたのです。で、それで勇気を得たイサクはその場所に祭壇を築き礼拝を捧げそこを住まいとします。私たちの人生には常に順調な時ばっかりではありません。しかし、信じる者には、神様がいつも祝福をお与える方であるということを、決して忘れてはならないのです。最後に3番目のポイントは、神様が共におられるイサクです。神様が共におられるイサク。本日お読みになった創世記26章28節を改めてお読みいたします。26章28節。彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることを確かに見ました。ですからこう言います。どうか私たちの間で、私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと盟約を結びたいのです。この言葉は、イサクを追い出したペリシツの王アビメレクが言った言葉です。当時のイサクは一人の族長に過ぎませんでした。しかも、寄留者だったんですね。あちこち回らなければならないものでした。それなのに、ペリシテの王アビメレクは人を使わして契約を結びたいと申し出てくるのです。まあ、契約と聞こえがいいんですが、私にはまるで切に願いに来たように見えますね。だからイサクも、もう当然、このように問いかけます。なぜあなた方は私のところに来たのですか？私を憎んで自分たちのところから私を追い出したのに、なぜここに来たんですか？追い出したじゃないですか。そのようなことですね。 それに対して彼らがはっきりこう答えました。私たちは主があなたと共におられることを確かに見ましたと。彼らは神様を信じる者ではありません。異邦人だったんですね。信じていない者たちから神様が共におられると認められたのです。明らかにイサクは信仰の人だったんですね。信仰のある人に神様は必ず祝福を与えられます。アブラハムに与えられたその信仰の約束は世々にわたって受け継がれ、その約束はイサク、ヤコブ、そしてヨセフへと流れていきました。そして今、何の資格もない私たちにも、イエス・キリストを通して与えられた贖いの恵みによって、その信仰の約束は守られ続けているのです。イサクは、モリアの山で自分が捧げられそうになったあの出来事を一生忘れられなかったでしょう。死のうちに立たされたとき、神様が自分の代わりに備えてくださった一匹の羊によって救われたということ、その体験、それは彼の心に深く刻まれていったに違いありません。また、井戸に巡る争いでも、神様は祝福してくださいました。皆さん、今現在を生きていく私たちにも同じだと思います。本日イサクを通して学べること、三つのポイントだったんですけれども、神様が確かに信じて従うイサク、神様に祝福されるイサク、神様が共におられるイサク、その三つのポイントのイサクの部分に皆さんのお名前を入れてみればいかがでしょうか。皆さんは神様を確かに信じて従っています。神様は皆さんを祝福されます。そして神様が皆さんと共におられます。皆さん、この三つのポイントはすでに分かっている。ご存知であるんですね。でも、私たち人間には忘れてしまうという弱さがあります。平穏な日々の中で、気づかないうちに大切なことをつい忘れてしまいますよね。そして、心の隙間ができたときに、主の恵みさえも忘れてしまうこともあったでしょう。その結果、罪を犯してしまったり、思いがけない争いやトラブルに巻き込まれてしまったりすることもあるのです。いかがですか？病にも、事故にも、いろんな問題に出会うことがあるんですね。でも皆さん、その時、神様はどうなさいますか？本日の聖書の箇所では、イサクに神様が直接語られ、導いてくださり、その恵みを思い起こさせてくださったのです。その確信が心に留まった時、敵までもがイサクの前に触れ伏すという驚くべきことが起きたのです。時には、私たちにも罪があり、過ちもあります。でも善なる神様は、そのような私たちと共にいてくださるのです。だからこそ、私たちは、私とうちにおられる主が、現れるような生き方をすべきなのですね。神様の約束というのは、言い返すと、恵みとも言えるでしょう。恵みという言葉は、 ギリシャ語でカリスという単語を使われています。その意味は、代価なしに与えられる贈り物という意味です。さらに広い意味で言えば、受け取るに値しないものに無償で与えられる贈り物と言えるでしょう。今日ご一緒に見てきたイサクに神様は豊かな恵みを注いでくださいました。生まれから科学的には不可能とされた状況の中で生まれ、大切に育てられましたが、ある瞬間、全焼の捧げ物として捧げられなければならないという緊迫した状況に置かれました。しかしその中で彼は助けてくださる主を体験したのです。そして、井戸の争いの中でも忍耐深く主の導きに従っていきました。私たちも思い返してみれば、緊迫し困難な状況の中で神様が驚くほどの恵みを与えてくださった経験があるのではないでしょうか。主である神様の御言葉に聞き従い、あふれる祝福をいただき、いつも主と共におられたイサクのように、私たちにもそうしてくださることを固く信じます。このような人生が今までの私の人生でした。何もないとき、世に来て、本当に神様が生きておられることを経験したら、宣教しなければならない。宣教すべきだという心を固く受け入れました。それで、この場所に立っています。私は本当に少し貧しかった幼い時だったので、たくさん儲けて、教会を手伝う。たくさん献金して、教会を建てたいという心を持っていたものでした。でも、神様は、そんな方向じゃなく、宣教師として、牧師として、日本の教会のために、何でも しなさいという心を与えてくださいました。で、それで、本日に、イサクが告白されたように、主があなたと共におられることがよく分かったからです。異邦人たちがイサクにこう言いました。そして、私の周りのある方々がこのように告白してくれました。あなたを見たら、本当に主がおられるのを気づきました。と認めてくださったんですね。私もできました。これからは皆さんの番ですね。本当にクリスチャンが少ない日本の地で、このように熱心で、このように頑張って、主の恵みを求めて礼拝を捧げる皆様一人一人の上に、神様は豊かな恵みを与えてくださると信じます。主があなたと共におられることがよく分かったからですとイサクに語った異邦人たちの告白のように、私たち一人一人の歩みを通して信じていない人々の口からも、主があなたと共におられるのが分かります。私もその主を信じたいのです。そのような素晴らしい告白がなされるような人生を歩んでいけることを、私たちの神様が心から願っておられます。それでは、この御言葉を心に覚えつつ祈りたいと思います。私のでお祈りいたします。 の父なる神様、感謝いたします。本日の御言葉を通して、イサクの姿を見つめることができました。私たちの歩みの中でも、足りなさや弱さを覚えることがありますが、小さなことにも信頼し、従っていくものとなれるように導いてください。今日いただいた御言葉を深く心に刻み、この一週間も主の力によって勝利し、歩んでいくことができますように。そして、その恵みが私たちのうちにとどまるだけでなく、他の人々、周りの人々へも流れていきますように導いてください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
キム先生、メッセージありがとうございました。それでは皆様、受けたメッセージに対しイエス様に応答の時を1分持ちたいと思います。静まります。イエス様の御名によってお祈りいたします。それでは賛美いたします。主は我を愛すを開けてください。461番です。
我が主耶稣
賛美歌544番を賛美し、その後伊藤先生から祝祷の祈りをしていただきます。
仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、ここにおられるお一人お一人の上に、今より常しえまで共にあらんことを。アーメン。